FM 横浜ポッドキャスト、
皆さんこんばんは。 FM 横浜ザ・モーター・ウィークリー、最近10歳以上下の大学の後輩にあたること仕事をしたりとか、その流れで後輩の大学での講演を見たりとかして、あ、時が経つのは早いなと思っている山下れなと
皆さんこんばんは。年を取ったってことかな
違う重ねたんです。
重ねたんですか、あ、はい、モータージャーナリストの高橋明です。
こんばんは。
こんばんは
明さん、年を重ねたなって感じることあります？
月日経つのが早いっていうのは高齢者特有らしいよ
体感時間がね、
体感時間短い
本当ですか、今日は3月9日っていうことなんですけれども、明さんレミオロメンとかってご存知ですか？
知ってますよ。
あ、よかったよかった、それがですね、
粉雪とかね、
あ、いい感じです、ありがとうございます、20年前の今日の3月9日に3月9日っていう曲が出てっていうところなんです。
20年も経つんだ。
経つみたい。
ほら年付け経つの早い
私卒業式で歌ったとか思ったけど怖って思いましたけど、
20年も経つんだ。
経ちますね。で、そう、ヒット曲今言ってくださった粉雪なんですけど、もうさっきも大学の話になってるんですけど、やっぱり音楽学校ミュージカルコースを出てるんで、卒業しても同期がなんかミュージカルユニットみたいなの結成して、中学校小学校幼稚園とかに、芸術鑑賞会だったりそういうなんて言うんでしょうね、歌のお姉さんみたいな感じで行ったりとかっていう活動をしてて、であと YouTube とかでも歌ってみた動画を結構出してるんですよね、で一応私もそのメンバーの中にいてですね、ちょうど、先日そのレミオロメンの粉雪を歌った動画がアップされました。
あ、そう、
知ってましたが、
いいえ、初耳。
本当ですか。私ツイッターに載せてるんですけど、はい。
あ、すいません。見てなかった。
でしょうね。ちゃんと歌ってる山下を見れると思うので、ぜひ、私のツイッター X からか、カタカナでですね、平尾カンパニー。平岡さんっていう方が結成してるんで、平岡カンパニー、平尾カンパニーなんですけど、
平尾カンパニー、
平尾カンパニーで、
はい、ぜひじゃあ検索してみます。
ありがとうございます。
はい、
はい、というわけで今夜のモーターウィークリーはですね、その粉雪が舞うではなくて、こんなテーマでお送りします、いざ開幕、火花散るモータースポーツ特集。はい、火花散ります。この後おなじみピエール北川さんにご登場いただいて、スーパー GT、 スーパーフォーミュラ、 F1、 WRC の今シーズンの見どころを伺います。
楽しみだよ ね、
ですね。
今シーズンの話題すごく多いんで、いろんなカテゴリーが、ぜひぜひ、
はい、皆さんお楽しみに。ということで、車情報満載でお届けする FM 横浜ザ・モーターウィークリー、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。The Motor Weekly、 FM 横浜ザ・モーターウィークリー、山下れなと
高橋明がお送りしてます。
今夜のモーターウィークリーは、いざ開幕、火花散るモータースポーツ特集。前半はピエール北川さんにリモートでご登場いただきます。ピエールさん、こんばんは。
どうもこんばんは。
こんばんは
いや、2024年もよろしくどうぞお願いします
なんか久しぶりですよね。
本当だ、久しぶりです。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
心配しないでくださいね、山下さんね、私も順調に年を重ねておりますのです
みません、なんか拾っていただいて。
いえいえ、とんでもないです。
いや、明さんもピエールさんもいつも変わらずなので、なんかそういう素敵に年を重ねるっていいですねと思った3月9日です。
はい、
はい、ということで、そんな今夜はですね、スーパー GT、 スーパーフォーミュラ、 F1、 WRC のお話を伺いたいと思います。いろんなカテゴリーがありますので、それぞれの違いや魅力、初めて聞く方のためにも山下にも分かりやすく教えていただけるとピエールさん嬉しいです。お願いします。
はい、頑張ってみます。よろしくどうぞお願いします
すいません、
はい、
ではピエールさんが、まずは公式アナウンサーを務めていらっしゃるスーパー GT から伺いたいと思います。改めてどんなレースなのか、基本のおさらいからお願いいたします。
そうですね、この大きなですね、スーパー GT というこのレースは、日本でも一番観客動員数も多くって、で、日本全国各地のサーキットをこう転戦するような1年間シリーズを組んで、そこで、ドライバーのチャンピオン、王者ですよね、それからチームのチャンピオン、そういったものを決めるという戦いになります。で、このレースの面白いのは、1台の車を、2人ないしは、距離によっては3人のドライバーでこうシェアをして交代をしながらね、スタートからゴールまで導いていくっていう、チーム戦というか、そういった形のタイプになりますので、1人だけで戦うような、この後多分紹介しますけれども、 F1 とかスーパーフォーミュラとかっていうドライバーのレースとは違って、どちらかというと、車だったりそれからチームをこうフォーカスするような、そんなレースになりますよね。
はい、
で まあ、距離が結構長くなったりするレースもあるので、まあ、その中で、まあ、この2つのカテゴリーというのが実はありまして、まあ、ホンダ、それからトヨタ、そして日産が、まあ、主力の車種をですね出します GT500 というトップクラスと、そしてその下をですね支えてくれる、まあいわゆる、まあ、買うことのできるレーシングカーって言ったらちょっと変ですけども、まあ、ヨーロッパのいろいろな自動車メーカーがスポーツカー出してますけども、そういった GT カーも参戦することができる GT300 というスピード差のあるクラスが、まあ、40台を超える車がスタートからゴールまでずっと、まあ抜いたり抜かれたりというようなことが常に繰り返されるという迫力のあるレースが、まあ、スーパー GT って感じですかね。こんな感じでいかがでしょう。
そうですよね。 GT300 の方は市販レーシングカーのその GT3 っていうのが多く走ってますもんね。
そうなんですよね、はい。例えば日本で作っているオリジナルの GT カーもあるんですけど、まあ、例えば今シーズンからそうですね、フェラーリの新しい車もそうです、それから、まあ、アストンマーティンの車もそうなんですけど、うん、まあ、街で走ってるそのスポーツカーをさらにこう進化させたレーシングバージョン、うんうん、まあ、これが新しくね今シーズンからまた登場する車もあるので、うんうん、魅力がさらに今年は増えそうですよね。
そうですよね。でもちろんメルセデスも BMW もアウディも走ってるしね。
はい。
で今年からちょっとレース距離が変わったりとかレギュレーションがいろいろ変わるんですよね。
はい。やっぱりいろいろファンの皆さんもそれからチームの方も今もうものすごく前のめりでどうなるんだろうって今思ってると思うんですけど、はい、去年までは、まあ、300キロのレースそれから450キロのレースというこの2パターンでね、レース距離を設定してやっていたのが、まずはレースの距離が、今年はですね、300キロのレースはそのままに350キロ、それから、まあ、長い耐久レースっぽい、形になるのが、まあ、450キロではなくて3時間という時間レース、これを採用したんですね。まあ、裏側を話すっていうのもあれですけども、例えばまあ地方に寄ったりあるいはその後の夜のイベントなんかも考えると時間でねこうチェッカーが受けられるというのは、まあ、ある意味こう終わる時間が設定できるということは、例えばじゃあ夏に花火あげようかとか、そういうことを考えているいろいろサーキットさんなんかにはかなりこうありがたい時間のこう設定なのかなという感じは僕は読んでるんですけどね。はい。
最終便に乗れたりするようになるかもしれない
です。ああ、それ大きいかも。
そんな事情があるんですね。
はい。あと予選の方式が変わりますよね。
そうですね。これがやっぱり今年の一番大きな注目を集めていることで、うんうん、まあこの後ちょっとまたお話もしようと思うんですけど、やっぱり今どんどんとですねこう世の中がサステナブルな方向でいろいろ何事もやっていこうよっていう中で、うん、やっぱりスーパー GT もですね、まあできるだけ、少ないタイヤのセット数、まあ、本数で、たくさんの距離を走れるようにっていうことも考えながらいろいろレギュレーションを組んでた時に、うんうん、まあ、この予選もですね、まあ、毎回こう新しいタイヤを入れて、そして各ドライバーの頑張りっていうのも見どころではあったんですけど、よりチーム戦ってさっき言いましたけど、うん、2人のドライバーの頑張りが、まあ、一つの大きな結果を表すようなそんなスタイルに変えていこうっていうところもあって、はい、まあ、通常だとこうノックアウトされちゃう予選、うんうん、ノックアウト方式って僕ら言ってるんですけど、最初に、まあ、A とするドライバーさんが走って、でその中から勝ち上がったチームの中で今度は勝ち上がったチームの今度は担当の B のドライバーさんが走るみたいな感じで、残念ながら B のドライバーさんの中には、走れないドライバーも今までいらっしゃったんですけども、うんうんうん、今度は全チームが A のドライバーも B のドライバーも走ることになるんですね、うんうんうん、そうするとその2人のドライバーの力を合わせた結果で、まあ、スタートの順番グリッドが決まるので、まあ、例えば土曜日に予選行ったのに自分の推しのドライバーが残念ながら走れなかったみたいな、そうやってちょっとがっかりしてたファンの方は今年からはですね必ず走りますから
なるほど、
はい、まあ、トラブルでもない限り、はい、
A ドラ B ドラ、まあ、合算タイムってことですかね。
そうなんです、おっしゃる通りで合計タイムで、小さなタイムから順番に、まあ、こう上から順番にグリッドが埋めていくという形になりますよね、うんうんうん、
なるほど、はい、はい、それでスーパー GT はそのタイヤの持ち込み本数を減らすということ、それとまあカーボンニュートラル燃料を使っていくみたいな取り組みもやってるんですけど、その辺はどういうことですか、うん、
やっぱりこのスーパー GT はですね、主催をしている GT アソシエーションが、まあ、熱い代表がいるわけですね、坂東さんという方が。でその坂東さんがずっとこれから先もやっぱりエンジンの音が楽しめるレースを続けていきたい、まあ、そのためにはいろいろ改革をしなきゃいけないんじゃないかということで、例えば去年からはカーボンニュートラルフューエルという、まあ、非化石燃料を使うそういった GT500 のレースを行って、まあ、より、まあ、環境負荷を減らそうっていう取り組みをしています、うんうん、であとはその環境 負荷を減らすためにはやっぱりこういろいろね廃棄物の問題だったりも考えると、やっぱり、出るもの作るもの、それから、その後に廃棄をするものっていうものを、まあ、削減する意味でもタイヤのセット数を減らしていこうと、そして、まあ、長い距離を走りながらハイパフォーマンスを続ける、まあ、これって本当難しいことなんですけど、各自動車メーカーだったりそれからタイヤメーカーさんにやっぱり頑張ってもらおうということで、タイヤのセット数を減らして、まあ、その減らしたタイヤのセット数の影響もあって、さっきの合算タイム、これがちょっと難しいんですけど、予選では同じタイヤで走らなきゃいけないということになるんですね、
うんうん、
でそのままその結果のタイヤが今度は決勝レースのスタートタイヤにもなるということになるので、
うん、
なかなかこうタイヤメーカーも、早いタイムも出さなきゃいけないし、決勝では長い距離も走んなきゃいけないしということで、技術的にはかなり面白いチャレンジングな開発になると思うんで、結構そのあたりも含めて、まあいろいろな市販タイヤに活かせる技術っていうのもノウハウとしてはレースの世界から、まあ実験場みたいな感じで、得られるものっていうのは多いんじゃないかなっていうのはちょっと想像はできますよね。
なるほど。まあ、今シーズンはその予選方式も変わって、はい、タイヤも変わってということで、いろんな戦略の違いっていうのも多分出てくるでしょうから、
はい、
見どころはいっぱいですよね。
そうですね、見どころはいっぱいなんですけど、はい、実況する人間からするとですね、本当にてんてこまいになる今シーズンじゃないかなと思ってまして
、はい、
自虐ネタでよく最近トークショーで言ってるんですけど、ぜひ今シーズンは土曜日にいっぱいいっぱいになってるピエールの実況を聞きに来ていただきたいと合算タイムは今誰が一番なんだというのをちょっと一生懸命こう計算して、ね、うん、はい、頑張って実況してる私を聞きに来ていただきたいと思います。
台本上で今シーズン注目してることを教えてくださいですけども、うん、注目ポイントが今ね出ちゃいましたね。ピエールさんがね頑張ってるんですっていう話です、はいはい、あとピエールさん、来月の開幕に向けて今月は公式テストがあるんですよね。
そうなんですね、はい、3月いよいよですね、この公式テストからまあ始まっていくわけなんですけれども、岡山の開幕戦の舞台と、それから、もう一つですね、富士の、この2回ですね公式テストを行います。3月16、17の岡山と23、24の富士ということで、うん、まあ、ここで全チームが参加をして、まあ、一部ちょっと車がね今制作中で間に合わないチームもあるようなんですけど、うんうん、まあ、ここで今までプライベートでいろいろメーカーとかもテストしてたのが、全部が合わさりますから、
うん、
まあここでちょっと今シーズンのね力関係っていうのがいろいろ見えてくるのかなっていう意味では、ファンの皆さんちょっと気にしてると思いますし、あとね、新しいその予選スタイルを岡山のテストからもうシミュレーションしてやってみようということで、はい、そこで結構そのチームもやっぱり本番のレースの時にしっかりできるように、調整はしてくると思うので、はい、楽しみにして、いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。見どころ満点、華やかなスーパー GT ということで、第1戦は4月13日土曜日、14日日曜日、岡山国際サーキットで行われます。The Motor Weekly。FM 横浜、The Motor Weekly、山下れなと
高橋明がお送りしてます。
後半も引き続き、ピエールさんとリモートをつないでお話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。続いて、スーパーフォーミュラです。日本最高峰のフォーミュラカーレースということですよね、ピエールさん。
はい、おっしゃる通りです。全日本というタイトルがかかっていまして、まあ、日本最高峰という言い方なんですけど、でももう、うんうん、ほとんどレースの内容としたら世界戦って言ってもいい顔ぶれですし、うん、注目度から言ったら今結構海外からも注目度が高いレースなので、うん、まあ、本当に日本だけにとどまらず、羽ばたいていくドライバーに今シーズン活躍してもらえるレースだなというふうに思ってますんで、
うん、はい、去年ね、うん、宮田理智がチャンピオン取って世界に羽ばたきましたからね、
はい、まさにおっしゃる通りで、本当に今年もですね、宮田選手に続けとばかりというか、うん、宮田選手の影響もあったのか、
うんうん、
今年はですね、去年 F1 直下の FIA F2 っていうね、はい、その予備軍たちが戦ってるレースでなんとチャンピオンを取ったフランス人だったり、ああ、シリーズで4位だった日本人のドライバーが、うん、本当にF1 にこう手をかけてるドライバーたちがなんとスーパーフォーミュラで今年はさらに腕を磨こうって言って来ちゃったので、
すごいですよね。
異変なレベルのレースになりそうですね。はい、
F2 チャンピオン のプルシェールでしたっけ、
はい、そうです。
それとあと岩佐歩ですよね。
まさにそうですね。この2人は本当にここで、まあ、タイトルを取って、それを手土産に来年は F1 に昇格しようっていう、もうやる気満々メラメラ燃えてるので、
なるほど、
まあ、この2人はの激突するようなレースっていうのはまず簡単に予想できますが、うんうんうん、ただもう一つ大きなポイントで今年は女性の日本人のドライバーがまずあのフル参戦するっていうのが初めてのことが起きまして、うん、まあ、今まではあの、女性のドライバーっていうのはフル参戦いたんですけれども、タチアナ・カルデロン選手という選手が、うんうんうん、日本人では初めてですし、しかも、うん、レナさん、
はい、
ちょっと申し訳ありません、18歳の女子高生なんですよ
素晴らしいですね、18歳何してたんだろう、はい、
何してたですかね、私もちょっと自分あのちょっとなんか今、うん、胸が痛いんですけど、そんなことを考える と、
そんなことない、
その年頃の女性がもうこのトップフォーミュラに乗っちゃうということ自体がちょっとびっくりなことで、
いやすごいですよね、
はい、でも今うん、もうちょっとね、今まで感じたことのない我々現場の空気感を味わっております
あ、そうなんですね、
はい、そして取材メディアの取り上げというか、そのあたりの取材の皆さんの数も半端ないですね、うん、
ですよね、
一般メディアが相当集中しますよね、
うん、あのまあ、どこまでやれるかっていうのはね、まだいろいろ本人も、うん、あのかなり控えめに言ってますけども楽しみです、う
ん、あのジュジュちゃんですよね、
そうですそうです、
ドライバーはね、
はい、
でこれ、ま、ジュちゃんはお父さんがレーシングドライバーですよね、
はい、姓を名乗ってないのでわからない方もいると思いますけども、うん、実は野田さんといいまして、野田秀樹さんという、過去お父さんもね大活躍したレーシングドライバーで、うん、そのお嬢さんですので、うん、まあまあ、いわゆるサラブレッド
ですね、サラブレッドですね、
はい、
20年前の3月9日には生まれてないんだっていうのを今衝撃受けております、はい
はい
はい、そのまま私はスルーします
スーパーフォーミュラ第一戦決勝は明日日曜日鈴鹿サーキットで行われます。はい、今度は F1 についてピエールさんお願いします。
はい、フォーミュラー1も今年はですね大きなカレンダーでは動きがありまして、うん、まあ、特に日本が、春に開催されるということでね、
そうですね、
ファンの皆さんも、うん、あの慌てて、え、春なの、じゃあ休みどうやって取ろうかとかねチケットいつ販売とかっていろいろ去年からざわついてると思うんですが、今年もですね中東から始まり中東で終わるという、なんと、うん、アキラさん年間24戦も世界中をサーカスで回るってとんでもないですよ ね、
いつの間にそんな増えたんだっていうぐらいね、24戦ってもう3分の1レースやってるんだもんね。
うわ、そういうことですよ ね。でそのうち今までは秋の開催で恒例だった日本グランプリが鈴鹿サーキットの開催地は変わらずに、うん、4月にですね今年、開催ということになりまして、4月の5日金曜日から日曜日の7日までということになりまして、うんうん、これまでは秋になると大体チャンピオンシップも佳境を迎えてきて、お、そろそろこのドライバーがタイトルかなとかね、このチームがもう王者になるぞみたいなのがこう楽しみも得つつ開催してきたんですが、今年はシーズン開幕直後になりますから、うんうんうん、まあ、そういう意味ではね本当に面白いレース、まだちょっと予想不可能なレースになるのか、うん、それともまあちょっと開幕戦見てると、
う
んうん、ああやっぱりレッドブル強いなみたいな、
そうですね、
はい、やっぱすごいのねみたいなところがこう、うんうん、明らかに、まあ、アピールされるレースになるのかちょっと分かんないですけど、
はいはい、
まあ、いつもと環境も違うので、うん、これは見どころは本当に面白いレースになるんじゃないかって思ってます。
そうですよね、特に角田裕毅にはね頑張ってもらいたいですよね。
本当ですね、ちょっと開幕戦が、まあ、少しこう苦しいレースになりましたので、うんうん、まあ、本当に悔しさをぶつける日本グランプリであってほしいなと思いますね。
そうですよね、この間のレースもなんか、はい、不可解なチームオーダー的なものが入って、
角田選手ね、おこでした、激おこでしたからね、
そうそうそう、
はい、
もうファイト溢れてるんでね期待したいと思います、
は
い
は
い、
本当です。
F1 第2戦サウジアラビアグランプリ決勝はこの後深夜2時からということで、皆さん眠れませんので、
今夜か、
はい、ぜひ見ましょうね、はいはい、そしてこのパート最後は WRC 世界ラリー選手権です。こちらはすでに第2戦まで終えていまして、日本で開催されるラリージャパンは11月に第13戦シーズンフィナーレとして行われます。ピエールさん、 WRC についてどんなところを注目していますか？
はいはい、WRC はやっぱり今シーズンは何といっても日本のドライバーの勝田貴元選手がどういうふうなねやっぱり活躍を見せてくれるかというところだと思うんですけども、
はい、
まあ、それでもやっぱりトヨタのね今レギュラードライバーとして世界中をこう転戦する、まあ、そういったポジションまで日本人のドライバーが来てるっていう意味では本当に彼頑張ってると思うんですよね、うん、
まあ、レギュラードライバーになったっていうのがもう本当嬉しくて、その
そうですね、
まあ、ロバンペラとそのオジェが交代で出て てくるっていうところもなんか意外だったんですけど、
そうですね、
まあエバンスとね勝田貴元、この2人はレギュラーで出てくるわけで期待したいですよね。
で、そうですね、
ライバルのヒョンデがね、タナックがヒョンデに戻ったんで、はい、ここも強力だし、うん、そのヌービルとタナックっていうそのヒョンデの、はい、エース2人みたいなところがね、すごい、
そうなんですよね、
トヨタのライバルになりますよね。
今年は開幕戦のモンテカルロ、そして第2戦の雪のスウェーデンと2連勝をヒョンデが飾ってますので、うんうん、この3月にですね、最後に、まあ、行われます、サファリラリー、うん、これはトヨタのもう本当に大好物のイベントなので、一歩トヨタが強いんですよ
そうです、ね、で
昔から歴史もあるんで
高本も表彰台乗ってますからね。
そうなんです、そうなんです、うん、だからひょっとすると早めにこのサファリで高本選手が優勝するシーンっていうのがあるんじゃないかなって、ちょっと僕も期待は膨らんでます、
はい、
ありがとうございます。なんかこれまで話聞いて、うん、その車っていうものは同じなのに、うん、戦い方とか動きとかが違う、うん、なんかこの推しのいろんな顔が見たいみたいな、このファン心理をすごいついてくるなんか回だなって思ったので
なるほど、
魅力的だなって思ってまじまじ聞いちゃいました、
はい、
ありがとうございました、
はい、
フィエールさん、そしてなんかお知らせはございますでしょうか。
はい、ありがとうございます。実はですね、今ご紹介した WRC なんですけども、今シーズンから日本のメディアの一つのアベマというですね、そのネットテレビがあるんですけども、はい、このアベマ TV で、全線ですね、うん、無料でご覧いただける放送が始まったんですね、
うんうんうん、
で生中継、現地にもリポーターを派遣して生中継もしていますので、
う
ん、それの実は僕解説を、やっておりますので、はい、ちょうどこの放送聞いていただくとサファリラリーが月末3月にありますから、うん、ぜひちょっと眠い目をこすって、現地のですね、熱い走りを、はい、生放送でご覧いただきたいなと思います。土曜日曜です。
ありがとうございます。生放送です、皆さんぜひお願いいたします。ということで、ここまでのゲストはピエール北川さんでした。ピエールさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM 横浜ザ・モーターウィークリー、今夜はピエール北川さんをお招きして、スーパー GT を中心にスーパーフォーミュラ、 F1、WRC の今シーズンの見どころを伺いました。 The Motor Weekly FM 横浜 The Motor Weekly、 エンディングのお時間となりました。今夜はいざ開幕、火花散るモータースポーツ特集と題して、ピエール北川さんをお迎えしてスーパー GT を中心にスーパーフォーミュラー、 F1、WRC の今シーズンの見どころをたっぷり伺いました。そしてリスナーの皆さん、気になる車ございませんか？疑問質問ありませんか？聞いてほしいドライブの思い出あったら、山下と明さんが親身になって聞きます、お答えしますので、ぜひメールをお寄せください。宛先は tm@fmyokohama.jp、 tm@fmyokohama.jp。 メールをご紹介した方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。お待ちしております。それから、車とあきらさん、山下の写真も載せている番組の X もぜひチェックしてください、この前はちょっと靴下がダサいんじゃないかっていう写真が載ってて車に関係ないというところでございますけれども
、はい、
ぜひアカウントはザ・モーターウィークリーで検索してみてください。ハッシュタグはモーターウィークリー847をつけてポストもお願いします。そしてあきらさん、来週は、
うん、
何特集ですか？
セダンをね、
あら、
ちょっとやってみようかと思ってて。
素敵。
もう国内セダンってあんまりないんだけど、なんか SUV ばっかりでね。
確かに、
はい、だけど、ちゃんとセダンっていうのは生息しております。はい、
生息生存確認ということで、はい、来週もお楽しみに。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は山下れなと、
モータージャーナリストの高橋明でした。
また来週。